聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。
聞かせられないラジオです。
極めてオタクオーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
林田さん、
はい、
タイミングが悪くてごめんなさい。
あなた Q シートで決め台詞今日は書かれてないじゃないの。
ねえ、なんか小文字で F って書いてますね。
だけど対応しなきゃ村山さん、もうベテランなんだから。
あ、ベテランなのに気を取り直して、はい、メッセージを紹介させていただきます、
はい、ベテランの村山さんお願いします。
頑張りますよ。ラジオネームガオムーさんです。
はい、
こんにちは。
こんにちは。
今日はお悩み相談です。
ほいほい。
仕事を教えてくれる7歳年上の先輩に恋をしてしまったんですが、はい、全く相手にされないんです。先日ようやく教えてもらった携帯のアドレスに、ミサト派ですかディスコ派ですかとだけ送りましたが返事が来ませんでした。 DVD 全巻持ってるって噂聞いたのに。委員長派ですか当時の妹派ですかって質問した方が良かったんでしょうかねって。
ちょっと待ってください。ガオムさんは男性ですか。
いや、女性でしょうね。で、だからミサト派ですかリスコ派ですかって聞いたのは7歳年上の男性の先輩に対して、ね、まあ、エヴァーが全巻持ってるぐらい好きだと、ね、噂に聞いたけれども、ね、ミサト派ですかリスコ派ですかってね、私もエヴァンゲリオン知ってるんですよ、仲間ですよ、ちょっとこういう話で盛り上がれちゃうかなみたいな感じでメールを送ったら何も返事が来ない。
あら、なんでですかね。私だったらあんたってバカって打ち返しますけどね。
あんたバカでいきますか。
はい、
さすがですね。
なんかニコニコして喋ってますけどそうですか。
相手が林田さんならよかったのに。
だ、通じなかったんだね。美里さんってうちの社員いたっけ、リツコさんってどの上司みたいな感じで受け止めてしまったのかもしれませんね。
それはないと思いますけれどもね、やっぱオタクっていうのはね難しいもので、
ええ、
こういう風に聞かれて喜ぶ人と、
はい、
俺の大事なエヴァを何気やすくそんなギャグ言ってくるわけみたいな、
あ、そっちですか、
こういうタイプのオタクもいるでしょやっぱり。
あ、ね、
マジなんだから、俺のエヴァを好きな気持ちはマジなんだからって人いるでしょ。
あ、いらっしゃいます
ね。
あ、
難しいところ、
触らないでくれと、俺の大事な部分に触れないでくれと、
触れないでくれと、
まあ、逆にでも大事な部分だから一緒に共有したいという思いも一方である方も多いですけどね。
ちなみにこのガオムーさんの相談メールは11月3日に届いたので、
はい、
もう今事態が進展してるかもしれませんね。
あ、今頃はでもエヴァ話で
盛り上がってる
かもしれません、ね、
かもしれないので、ガオムさんよかったらその後どうなったか教えてください。
はい、
はい、私たちね、この経験豊富な私たちがですね、皆様のお悩みにも何か言ったりできますので。
何を言ってるんですかそんな番組じゃありませんよ。聞かせられないラジオ、この番組は NBC 長崎放送キーステーションに MRT 宮崎放送、 IBC 岩手放送、 MRO 北陸放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上5局ネットでお送りします。
全く聞かせられないラジオで
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ
そっちこそ聞かせられないラジオ
このカットにグッときた3でございます。
早くも3回目でございます、
はい、
前回ラジオネームケアンマスターさんのメッセージをご紹介しました。このカットにグッときたということで、田中豊先生のアイレンを紹介してくださいました。
はい、
ケアンマスターさん自身がアニメーター、元アニメーターで、
うん、
そしてこの漫画を読むことで大変なショックを受け、ああ、自分はアニメーターを続けている資格がなかったんだとまで思わせるぐらいの、
うん、
すごくインパクトのある漫画で、またそのカットだったということなんですね。しかし最近また絵を少しずつ描き始めてますよという、ね、メールをご紹介したところ、そして私もこのアイレンという漫画、愛人と書いてアイレンと読みますが、 週刊ヤングアニマルでずっと連載されていたので、私はあの週刊誌も読んでいましたし、単行本も買っていたということでね、まあ熱く語らせていただいたところ、なんと田中豊先生ご自身が、
はい、
この聞かせられないラジオをポッドキャストでお聞きになって、
おお、
はい、ツイッターなどで、うん、この聞かラジでアイレンが紹介されましたというつぶやきをされたりですね、取り上げていただきありがとうございますというような呼びかけもしてくださいました。
ありがとうございます。ご本人が、
ご本人がですね。で、前回ですね、私なんかこううろ覚えで熱い思いながらもなんかこうね、うろ覚えで語ってしまったなというところをちょっと反省していまして、改めてアイレンを読み返してみました。
はい、
林田さんも読んだそうですね。
実は私はここであのお話が出たので購入しました。全く同じあの愛蔵版だっけ、愛蔵
版の方ですね、うん、
上下巻に分かれてる、はい、で購入して昨晩ですけど、まあ、深くごめんなさい読めてないんですけど、全部あの読みました。
はい、
はい、
私もですね、あの昨日久しぶりに10年ぶりぐらいかな、もう何年かぶりにですね、
ええ、
あの一気に読みましたけれども、うん、いやー、すごい本ですね。
分厚いですよね、内容ね。
余命わずかの少年吉住育と人造遺伝子人間アイレンの少女愛の人生最後の日々を綴った真実の愛の物語。ケアンマスターさんが衝撃を受けた1ページ1コマというのが、
うん、
この幸せ。
あー、それでしたか。確かに印象残りましたですね。
愛がね、最後の夜に主人公のイクルに背を向けて一生懸命絵日記を描いているんですが、
はい、
多分その時に描いた絵ですね。
あ、本当ですね。
ページいっぱい愛とイクルがですね、抱き合って二人でにっこりしている、まあ、安らかな眠りについているような、そういう絵なんですね。
あ、わかります。なるほど、うん、衝撃受けますね。
林田さんは何か他にありますか？
あのね、うん、冒頭の、最初辺のムードから後半の展開が全く想像できませんでしたね。
あ、
もうびっくりしました。ザブングルとエヴァンゲリオンをかけて、というぐらいのこうブワーッと世界観の膨らみを感じましたね。まさか、まさかそんな世界観がその先広がってるなんて想像だにしなかった。
あのほのぼのとしたね、始まり方からしてね、は
い、ちょっとエッチでね、なんかそっち行くのかなと思ったらそうじゃなくて、
なんかこう思春期のはつらつとした少年少女のドキドキなのかなと思ってたら、
はい、
違うというね。
全く違いましたね。びっくりしました。
生きるというのはどういうことなのかという、主人公のイクルというね、名前にも大きな意味が隠されていたわけなんです。
いや、壮大なある意味 SF ストーリーですよね。
いや、これはハード SF だと思いますね。
ですよね。びっくりした。
うーん、僕がいっぱいあるんですけれどもね、あのこの一コマっていうのはいっぱいありすぎるんですが、選んだのはですね、この愛蔵版の下巻の最後の方、あのページ数がね書いてないんですけれども、
はい、
遥先生がこう春の草原の中を杖をついて一生懸命施設に向かって走っている、まあ歩いているね、目覚める目覚めるって言いながら、
見開きのページですね。
見開きのページですね。
向こう側は水平線があって、手前には花々が綺麗に咲いてますな、はい、
白黒のページなんですが、春の草花が咲き乱れていますね。
花びらも舞ってる、
そして、水平線、海のあたりはかつて栄えていただろう都市のビルの頭の方がですね、海からこうニョキニョキっとこう出ているような、
切れないですね。
このページはちょっと僕はこう震えましたね。
それはやっぱりストーリー展開の中でのその見開きってことですか？
そうですね、ストーリー展開があった上でのこのページなんですけれどもね、まあ、ちょっとあのこの辺は後半のネタバレになってしまうので、あんまり、まあ、これから読む方がいないいらっしゃったら良くないので、
逆にでもやっぱり左側の空間が空いてるっていうところで、やっぱり先生のその、まあ、未来を見つめる雰囲気がよく出てる構図ですよね。
そうですね。
でその見つめた先に目覚める目覚めるという文字があって、まさにそこを見つめているような、そこに向かって進んでいるような、そういう意図というかね、意思を感じるような、はい、ページですよね。
このアイレンという本はとにかくその生きることと死ぬことをですね、深く深く描いた、まあ人間の心の暗闇もね覗き込んでいる、そんな作品なんですが、
はい、
愛蔵版の方はですね、田中豊先生の 後書きがかなり分厚く、まあ、インタビュー形式のところもあるんですけれども掲載されていまして、この中でああなるほどと思った一文が私ありました。アイレン最終巻の作業で一番厳しく注意しているのは甘さや干渉が紛れ込むことです。人の生き死にや愛を甘ったるいセンチメンタリズムで語ることだけはやらないでおこう。これだけは絶対にあってはならない不誠実な大敗だと思っていますと、うん、たとえ簡単に読者の支持や共感が得られそうなものであろうと、もう徹底的に叩き潰し作品から排除してしまわなければ、そんな甘い部分は排除してしまわなければいけないということを書いてらっしゃいますね。
あ、さっき言った僕の感想で、
はい、
物語の最初ら辺はちょっとしたそういうセンチメンタリズムも感じるんですよ。だけど途中から確かにどんどん削ぎ落とされていきますね。
前半はだから考えてみたら、そのイクルにしろ愛にしろやがて死ぬということがね、うん、近々数ヶ月後に死ぬということが分かっていながら、まだだからあの死に対するリアリティがなかったのかもしれないですよね。まだまだね。
そうですね、うん、2人の生活を楽しんでいたりお互いに発見があったりっていうようなプロセスですもんね。
おままごとのようなね日々なんですけれどもね、
だけどそれが下巻になってくると本当に墨で塗りつぶされたようなコマやページやテキストだけというようなコマが増えてきて、ちょっと一種独特のこう漫画のストーリー展開になっていきますよね。
田中豊先生は本当にこう自らの身を削るようなね思いでこの作品をお書きになって、アイレンを書き終わった後しばらく漫画が書けなくなっちゃったんですよね。
あ、そうですか、う
ん、随分長い間
ね、えでもそれだけ力のこもった魂の作品ですよね。
はい、アイレン素晴らしい作品なので、あのネットとかで、ね、探すとまだ手に入ると思いますので、
私ももちろん購入しましたし ね、
はいねはい、ぜひですね、読んでいただきたいと思います、
はい、
ご紹介くださったキャンマスターさんありがとうございました。ラジオネーム CB シミュレーターさんです、
はい、
このカットにグッときたに応募します。山本直樹の夕方のお友達、ユキコ女王様のそんなに死にたいか、終わり。
なんで、あ、メッセージが終わり。
終わり。はもうね、あの SM なお話のようですね。
ようですねって。
この漫画は僕は読んだことないんですけど、山本直樹先生はあの非常にこう。なんと言いますか、エログロ的なですね、まあ、ちょっと痛かったり辛かったり、
はい、
ね、
ですよ。僕最初出会ったのいつかな、スピリッツかな、スピリッツの連載を読んだのかな、あれも結構衝撃的でしたね。
よくスピリッツ乗ってるなというね、
はい、わあそこまでちょっと踏み込んじゃうんだという印象はございました
ですか。なかなかあの大っぴらにですね、昼間の時間帯からこの放送が流れている放送局もありますので、うん、語りにくい部分もある作家さんですけれどもね、
もちろんございますが、ね、カテゴリー的にはだから成人向けのそういう週刊漫画雑誌に載っているような作風がなんか一般の、ね、子供も見ることができるような本に載っていることに衝撃を受けました
ね。あ、そうですね、
はい、
あのただ山本直樹先生は大好きなファンの方ってたくさんいらっしゃるんですよ、
はい、
でやっぱりあのなんていうのかな、その人間というのはまあやっぱり、まあ、生きてる以上やっぱりその綺麗なところばっかりじゃなくて汚い部分、ね、嫌な部分、もう暗いところというのはたくさんあるんですが、
うん、
先ほどのアイレンの田中豊先生とはまた別の角度から人間の深いところを描く作家さんということだと思いますね。
あの男の情けない部分とかね、こう欲望とかね、人としてのね、そういうものをうまくこと描いていると思いますですよ。もちろん僕たくさん読んでるし、まあ、正直単行本も持ってるのもあるしね。
夕方のお友達も読んでください。ではですね、
はい、
時間もちょっとだいぶ押してきましたので、私のグッときたカットをそろそろ2冊目をですね、
はい、参りましょう、
紹介しましょうね。1984年3月14日初版発行、アクションコミックス板橋修法アイシティの一巻です。これがまたですね、傑作 SF なんですね。壮大なスケールの箱庭的ストーリー、ここがミソです。壮大なスケールなんだけれども箱庭的なストーリーなんですね。舞台は1983年の東京です。主人公は K、 アルファベットで K と書く青年であります。彼は秘密組織 フラウドに恋人を殺され、自分自身もそのフラウドに誘拐され、改造手術を受けます。恋人のクローンである10歳の少女アイを連れて組織を脱走し逃避行を続けるというところがですね、まあ物語の導入なんですけれども、1983年の東京でのんきな大学生だった、まあ、ちょっぴりイケメンの主人公がですね、恋人と一緒に誘拐されるフラウドという謎の組織で改造手術、どんな手術かというと超能力を目覚めさせられるような手術、そして肉体改造も彼は受けます。普通そのフラウドに誘拐されるとどっちかなんですけれどもね、精神感能力を改造されるか、鍛えられるか、肉体化、どっちかなんですけど、うん、例外的にこの K という青年は両方の手術を受けます。
はい。
で、K は脳手術によって弱いテレパシーなどの、まあ、弱い超能力を持っているほか、肉体改造の方で火事場のバカ力的なパワーを発揮することができる。つまりあの人間の筋肉っていうのは普段はまあ2割とか3割ぐらいの力しか使ってないっていうのは、まあ、
眠ってると、
そうそう有名な話ですよね、うんうん。ところが火事になると、まあ本当80代のおばあさんがびっくりするような大きい家具を持ってタンスを担いで歩き回ったとか、そういう話っていうのはもうマイケルにいとまがないわけですけれども、その火事場のバカ力的なパワーを発揮することができるような改造を彼はされてるんです。
はい、
はい。だから仮面ライダー的な改造ではないわけですよね。しかしですね、彼のその能力は普段は平和主義者のエスパー、10歳の少女アイによってその力が封じられています。
はい。
このね、10歳の女の子のアイと主人公のKの関係というのは、ね、非常に微妙なんですよ。もう愛して愛して、もう本当に死ぬほど好きだった恋人のクローンなんです。でも10歳なんです。だから好きなんだけど10歳児だから手を出せない、
そういう対象にはなりませんよね。
で初めて出会った時に、うん、もう K はもう気持ちが高まって高まって、あらでも10歳だと思って、俺は君のパパだよって言っちゃうんですよ。それ以来ね、
苦しいとこだね。
愛ちゃんからはねパパって言われてるんです。
う
ん、でも K は心の中でお前が二十歳になるのを待ってるぜみたいな。
はい、そうなんですか。待つんだ。
待つの。
あ、ね、待つんだ。
待つ。ね、です。
はい。
で、まあ、さっきも話しましたけれども、でも普段はですね、彼のそのスーパーマン的な力は愛によって封じられてるんです。ところがですね、第1巻の78ページで、
うん、78ページ、
はい、愛が気絶します。気絶します。で、ここで普段、ちょっとですね、こう、気弱な雰囲気の青年 K なんですが、
はい、
愛が気絶したことで、うん、はい、
パパに何すんのよこのバカの後ですな、
はい、
殴られて壁で頭をぶつけて気絶する。
気絶するとちょっと目つきが変わって、
お
愛が気を失った、
はい、
ここ私の好きなコマ、ふふふはははは、まずはあんたらに俺を自由にしてくれたお礼を言わなきゃな。気の弱い青年だったのが、愛が気を失うと本来の姿を取り戻すわけですね。
ほー、これは一巻で初めてこの姿を見せるのがここのページですか。
です、はい、78ページにして、
これはあれですな、ね、このコマを見てしまうと前のページをもう一回めくりたくなりますね。
そうそうそうそう、
面白いね、
うん、気弱な青年なんです。
はい、
うん、
確かめたくなります。おー、は
い、ね、かっこいいでしょ
この表現プリ。
はい。で、フラウドという組織は、まあ、さまざまなエスパーやら改造人間やらを生み出しているわけで、で、この K というのはですね、肉体改造と言いながらも、ちょびっとその全身の108のツボをね、調整しているだけの非常にライトな改造なんですね。
うん、
ところが、他の改造人間たちは、もう、いわゆるそのショッカーの改造人間的な、
うん、普段からパワーアップしている。
もうアンドロイド的な、こう機械を体の中に埋め込まれた本格的な改造をされているわけですね。
はい、
なんですが、この壺をねちょっといじられただけのこの K がですね、
うん、
その半分ロボットみたいな連中を相手にですね互角以上の戦いをするというところがですね、うん、またこれが胸のすく部分なんですね。
うん、
はい、
でこの先週は大友克洋さんの、ね、
はい、
漫画を
ドームを、ね、ご紹介しました
、はい、田中豊先生もそういえば高校2年生の時に読んで大ショックを受けたというツイートを、ね、されてましたけれども ね、
そうですか、ね、私も高校時代でした。
あ、ね、まあ、私たちと近い年齢の方なんですけれども、あの大友克洋先生の絵も素晴らしかったんですが、伊藤修法先生の作画もね素晴らしいんですよ、
うんうん、このまたメカが正確に書かれてますな、 BMW とかバイクとかね、
このデッサン力ですね。で、ちょっと銅版画的な昔の、
はい、線でもってね、線画でこう書くようなエッチング的な、わー細かいですね、そのハンドル周りメーターとかですね。
そうなんですよ、
もちろんスクリーントーンもお使いになってるんだけど、本当にペンでもって細かくこうトーンをつけてるんですな、
う
ん、
1ページ1ページがですねもう芸術品のようなアイシティ1巻と2巻なんですね。
はい、
ね、で物語はびっくりするような展開の連続なんですけれども、これから読むという方がいらっしゃるとよろしくないのでちょっと控えたいと思いますが、私の創作活動のお手本になっているような作品です、アイシティ。
あ、そうなの。
はい、圧倒的なスケールの箱庭的ストーリーなんです。
箱庭的ストーリーというのは噛み砕くとどういうことなんだろうか。
ですね、1983年が舞台なんですけれども、
はい、
実は現実は1983年じゃなかったという話なんです。
はあ、そういうことですか、ね、
主人公の K たちは永遠の1983年を過ごしてるんです、
うん、へえ、なるほどですね、
はい、
そういう意味での箱庭。
はい、
合言葉は聞かせられないラジオ。
何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
ええ。
聞かれちたんコーナー。ヒュー、ダンダンダン、パフパフ。さあさあみんな、充実の公式サイト聞かれちたん育成計画はチェックしてくれてるかな？漫画家やアニメーターの皆さん、アメリカ在住の音楽家まで参加してくださって、林田さんと村山さんも毎日腰を抜かしてるよ。毎週火曜夕方のユースト生配信では新しい投稿文の解説もしてるから、こちらも要チェック。
でも最近投稿がめっきり減ったんだよね。寂しいな、私泣いちゃうかも。
泣きながらハンマー振り回して船虫ばらまいちゃうかも。せっかくだから泣ける名曲リスニングタイム、ヒカラジタンのバラード。
ラジオネーム三条なみみさん、
はい、
毎週楽しく拝聴させてもらっています。
拝聴ですか。
拝聴です。自分もたまらず投稿させてもらいます。私的な漫画のたまらないカットはたくさんあり、一つ選ぶのがとても難しいんですが、あえて選ぶとするならば、それは幼少時に読みトラウマになってしまったほどのインパクト、このカットでしょう。あそこかと読んだことのある方なら忘れられないカット、それは永井豪先生のデビルマン。ヒロインのミキが暴徒化した人間に襲われ、棒で突き刺されたミキの生首が舞っているカット。
人間を守ろうとするデビルマンが目の当たりにするまさに地獄。この頃の永井豪先生の絵は筆タッチで荒々しいのに美しく、先生に神あるいは悪魔が憑依し描かせていたのではないかと思わせる危機迫るものです。幼少時この漫画を読み影響を受けたクリエイターも多いでしょう。語り出すと長くなるのでこのぐらいにします。では後の補足はお二方にお任せします。よろしくお願いします。
今実際に我々はビジュアルは見てませんが、そのビジュアルを二人とも想像したと思いますけどね、はい、なんかもうテキストでそのインサンさんも含めてなんか見えるようですな。
小学校の1年生か2年生の時でしたね、私デビルマン初めて読んだのが。
はい、この番組でも取り上げましたよね。
姉の本棚にありましてですね、
はい、
もう大ショックでした。
もう40超えてもトラウマは残ってますね。
やっぱね、子どもの時に読んだデビルマンと後ろの百太郎のインパクトってのはね、すごかったですね当時ね。
そうですね、おかげさまで私はそういう意味のトラウマはね、梅津先生の15少年漂流記の方で、
漂流教室、
あ、漂流教室、ごめんなさい、はい、そう漂流教室ですね、異空間から手だけが出ているというあのカットが忘れられませんね。トラウマでございますね。
漂流教室だと僕は人工衛星からお母さんの手紙が出てくるところかな。
あ、そうですか。もう記憶にございませんな。
あ、そうです
か、はい、
何回か未来世界の子供たちと現代のお母さんとの、ね、主人公のお母さんとの間で、まあ、意思の疎通が本当にほのかな形で、ね、もう通じるようなところがあって、で息子が未来にいると確信したお母さんが、なんとかつてをたどって、人工衛星に手紙を載せてもらうんですよ。お母さんはね、お前のことを、うんぬんかんぬん書いた。で、ある日その子供たちの姿を察知した人工衛星が空から降りてきて、その中に、なんかいろいろ入ってるんだけど、お母さんの手紙も入ってて、それを主人公が読むという。
僕ね、恐怖漫画っていろんな恐怖のあり方があると思うんだけど、異形のものに対する恐怖ってあると思うけど、この漂流教室に関していくと、孤独と絶望感っていうものの恐怖だと思うんです。その少年という同じ年代の人間たちが感じるそこの怖さったら本当に奥深かったです、ね、
あれはね、恐怖漫画じゃないですね。
ねえ、
冒険ロマンの一種だと思います、ね、まだ話は尽きないので、はい、来週もこのカットにグッときたってことでいこうと思います、
はい、
聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、また来週。